宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第94回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？皆様、エルニーニョですよ。エルニーニョ現象ですよ。何ですかね、エルニーニョ現象が何なのかよく分かってないんですけれども、どうも冷夏になるらしいですよ。今年の夏多分冷夏になるだろうってことらしいです。ってことはさ、ソフトクリームを美味しく感じられないということでしょうか。何年前だっけ、結構前だけどさ、寒くてずっと長袖着てた夏あったよね。あれだよね、きっと冷夏ってね。なんか嫌なんだよね。暑いのも嫌だけどさ、こうね、カラッと暑いのが希望です、希望ですけれども、でもなんかずっとさ、薄暗いイメージなんだよね、冷夏寒いとさ。だって日が照らないんじゃないの、そうなんじゃないのって感じですよ。でもさ、今さ、すごい暑いじゃないですか。真夏日前線が関東にもやってきましたとかさ、今日も言ってたよ。なんなの、なんでさ、初夏が暑くて真夏日でさ、でさ、本来の真夏は冷夏になりそうなの、四季がずれてきちゃったの、さっぱりわかりませんね。でもさ、さっぱりわからないといえばなんですけれども、なぜか宮永はエルニーニョ現象と聞くと頭の中でイワシの群れが泳いでいきます。なんだろう、関係ないよね、多分イワシ関係ないよね。だってさ、エルニーニョ現象ってさ、あの海水の温度がさどうこうってやつだよね。高いんだっけ、海水の温度がいつもより高くなるから、なんか気候に影響が出るんだよね。異常な天候になるっていうやつだよね。イワシ関係ないよね。でもなんでだろうな、そういうのってないですかね。あの夏の終わりの夕立を、まあ、その匂い、雨の匂いとか聞くともう本当に泣きたくなるの、宿題が終わらないよって泣きたくなるとか、なんか そういうさ思い込みじゃないんだけどさ、なんだろう、擦り込みじゃないんだけどさ、パブロフの犬じゃないんだけどさ、そういうさ、自分の頭の中ですごい結びついてる中で、エルニーニョ現象はなぜかイワシの群れが泳いでいく宮永なのです。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in 小森亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで、改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、前回は誕生日をお祝いしていただいてありがとうございました。とっても嬉しかったです。いえいえ、ちなみに連休明けなので誕生日は忘れられがちです。このことです。あ あーでもそうかもしれないね。5日は絶対休みだもんね。ってことは6日は必ず休み明けなんですね。もしかしたらさらに休みの可能性もありますしね。振り替え休日とか今回もそうだったんだよね。そっかそっか。じゃあ割と宮永と一緒ですね。なんかね、宮永は忘れられないけど祝われないけど世の中はみんな祝ってくれるみたいな日なんですけれども、お正月なんでね。うん、そっか。5月6日っていうのもなかなか柔軟ですね。どうなんだろう、どういう日がやっぱり誕生日としてラッキーなんだ。いや別に誕生日はどの日も生まれた日なのでラッキーだとは思うんだけれどもね。なんだろうね、覚えやすいっていう意味では何かの日だったりとか語呂がいいとかってね。うん、ゾロ目とか、あとはほら七夕とかでね、私覚えてるのは7月10日生まれの人は納豆の日って言われてもう忘れられなかったのね。うん、そういうなんだろう、語呂がいいような覚えやすい日っていうのは、うん、まあ忘れられないっていう意味ではラッキーかなって思うんだけれども、でも祝いやすい、うん、お祝いを開きやすいかどうかっていうと、これはね、土日とかね、うん、まあもうそれはどうしようもないし、だと祝日じゃない方がまだ学校の時とかは集まりやすいのかな。ね、学校終わってからお誕生会開くよとか。あーでもお誕生会ね、呼ばれてさ、何着ていくかもそうなんだけど、いやなんかさ、別に何着てってもいい友達もいるっていうか、その言い方変だな。でもさ、なんだろう、こう変に気を使うお家と、まあわーいって呼ばれられるお家とさあってさ、あとさ何持っていくかとかもすごいさ気にしたりしなかったりしましたね、子供心ながらに。うん、そんなことを思い出しました。ありがとうございます。そしてもう一通いただいてますのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。マイマイこんにちは。さて母の日がありましたね。何かしましたか？母の日の思い出を聞かせてくださいとのことです。ありがとうございます。今年はですね、クマさんのぬいぐるみがですね、なんて言うんだっけ、ほらドライフラワーじゃなくてさ、あー名前をど忘れしちゃったよ、ほらなんとかフラワーだよー、乾いてるんだけど色がさ綺麗なやつ、あー思い出したら教えてくださいっていうか、思い出したら言います。それをね、クマさんがねバラのやつを抱えてるっていう置物を母には送りました。でね、なんかねそれね窒光になってて夜は光るんですよ、グリーンに。で昼間はまあ赤っぽいピンクっていうクマさんのぬいぐるみを送ったんですけれどもね。うん、で母の日の思い出っていうかですね、ここ最近ずっと鉢植えで生のお花を送ってたんですね。最初はカーネーションだったりとかアジサイとかでね、去年送ったお花がねちょっとね育てるのが難しかったみたいで、すぐねダメになっちゃって、でも鉢植えだからさ、こういう風にすれば秋頃まで楽しめますよみたいに書いてあるわけじゃないですか。だからねちょっとね若干ね感触を起こされてしまいましておかむりになってしまわれましてなので今年は生花はやめようと思ったんですね。うん、なんで特にお手入れは必要なく可愛いよっていうクマさんがバラを抱えているものにしたのですが、ちなみに今そのクマがバラを抱えているやつはおばあちゃんのお仏壇の近くにあるようでございます。ごめんよおばあちゃん、夜きっと眩しいよねはい、ちなみにですね、父にはですね、食べ物になるような例えば落花生の苗とかのセットとかを送ったりするんですけれども、そうするととても上手に育ててですね、年末とか帰るとですね収穫した後だったりするとわけですよ。あと夏とかに帰って収穫した後だったりするわけですよ。そうすると食べると言われたりします。いや別に狙ってるわけじゃないよお父さん。うん、というわけで、はい、思い出、そうですね、思い出というかもう プレゼントってさ、誕生日もそうだしさ、母の日もそうだし、父の日もそうなんだけど、やっぱりさ、悩むよね。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー。題して、帰ってきたお散歩小道。というわけでですね、今回宮永はどこに出かけたのかと申しますと、2014長野の酒メッセ in 東京に行ってまいりました。つまり行った先はですね、品川の某ホテルでございます。いやこれ実は何かと言いますとですね、日本酒の会だったんですよ。なんて言うんですかね、試飲会って言うんですかね。宮永の知り合いには日本酒をたしなまれる方とかお好きな方が何人かいらっしゃるので、行ったことがあるという方は数人いらっしゃったのですが、宮永初体験でございました。すごいね。っていうか、そういう会があるっていうところまでは知ってたんだけれども、それがまさかさ結構毎日のようにどこかで開かれているなんて思いもよらなかったよ。びっくりしたよね。そんなにみんな日本酒飲んでるんだって。まあでも、この日本酒を作られる方側から言えば、商品のお披露目だったりとかPR だったりするわけだから、そういう意味ではお仕事だよね。例えばちょっと違うかもしれないけど、スーパーでさ、マネキンさんがさ、試食販売でさ、ハム美味しいですよとか、ウインナー美味しいですよとかやってるのとほぼ同じような感じで営業だよね。そっかそっか。でもまあなんていうか、飲み会とか大好きなんですけれども、そういうのってさ、ちょっと特別な感じがしませんか？しませんかね。で、初めて行ってきたわけなんですけれども、まずですね、入り口でお支払いしまして、もちろんですね、入場料的なものがありまして、お支払いをいたしまして、で、私は一般的な一般のお客様っていう括りなので、名刺代わりの一般の人ですよっていう、なんか首から下げる名札みたいなのをいただいてですね、そして入り口でマイおチョコをいただいてですね、このマイおチョコが持って帰れるっていうのがちょっと嬉しいって感じだったんですけれども、記念になるよね。ちゃんと長野の酒みたいに入ってるしさ。で、そのおチョコをいただいて、いざ中へ入ったらですね、あまりの人の多さに一瞬圧倒されました。いや、こんなに人来るんだと思って、なんて言うんですかね、その私たちみたいな一般のお客様もいいの、報道関係の方もいらっしゃいいの、飲食店とかそういういわゆる業者さん、飲食店さんとかお酒屋さんだと思うんですけど、そういう業者さんもいいのって感じで、いろんな方がいらしたみたいなんですけれども、あとなんだっけ、長野の県知事さんとかね、あとね、観光 PR キャラクターのアルクマくんとかもいたよ。アルクマくん初めて生で見ました。結構でかいね。でかいけど、なんかリンゴかぶっててかわいいクマさんでしたよ。それでですね、そのたくさんの人がいる中を、あーどうもあーどうもと思いながら、なんて言ったらいいのかな、宴会場に8列ぐらい5列ができてて、それぞれの蔵元さんのカウンターみたいなテーブルがあって、そこにそれぞれのお酒が並んでるんだけれどもさ、で、それを、まあ、説明をしていただいたりとかしながらちょこちょこいただいて、ほんのちょっとなんだけれども、いただいて飲んでっていうか、まあ、味見をしていくわけなんですけれども、いや、同じ名前のさ、日本酒でもさ、違うのね。なんか作り方だったりとか、度数だったりとか、だって度数だってさ、アルコール度数とさ、日本酒の度数みたいに書いてあってさ、何が違うのとか、全然さっぱりわからないのでそう思ってたんですけど、あと精米の部合とか。あ、でもね、前に、そういう酒蔵の森みたいなところに見に行った時に、お米を磨いて、丸くなっていくのは見たことがある。なんかすごいね、日本酒作る時ってさ、全然さ、食べる時よりもさ、すーごい少ない量しかお米を使わないんで、なんか贅沢だなって思った気がします。で、その列の端っことかにはね、お水が置いてあって、まあ柔らぎ水って書いてあって、酔っ払わないようにしてくださいねっていう風になってたんだけれども、まあ中にはね、壁際で座り込んでいらっしゃる方もいたりしましたけれども、はい、宮永とても全部は飲めませんでした。無理です。でもね、本当にね、 あの、端から飲んでたっていう感じでって、うん、ほんと興味を持ったとこだけいただいて、舐めて歩いたって感じですけれども、味が違うんだな、日本酒っていっぱいあるんだなって、分かった一日というか夕方でございました。そしてお土産に、なめたけをいただきました。いいよね、なめたけ。あの、おつまみとしてもいいですが、ご飯に乗せて食べるのも大好きでございます。というわけで、今週のお散歩小道は、長野のお酒で酔いどれ散歩というわけでございました。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ。小笠原諸島父島で、家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には
もうさよならの時間になってしまいました。マイマイつぶりの歩いた後には第94回、いかがでしたか？ここでお知らせがございます。5月24日土曜日、25日日曜日に竹芝桟橋竹芝客船ターミナルにおきまして、東京アイランドフェア島自慢2014が開かれます。このイベントはいわゆる島嶼部ですね、小笠原諸島だったりとか三宅島だったりとか大島だったりとかの伊豆七島とかですね、その辺の島の皆さんが島のグルメだったり郷土芸能だったりで、それに関わるようなワークショップを開いて楽しいイベント盛りだくさんで島の自慢をするというイベントでございます。入場無料ですので、ぜひぜひお出かけになってはいかがでしょうか。6月にお手伝いさせていただくブレス4の皆さんも24日土曜日のオープニングイベントで歌うことになっています。それからこの番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。大人に